ゃあそれでは皆さん、今日はじゃあ残ってる時間が、じゃあ大丈夫ですか、この復活について何かありますか、他の質問。じゃあそこで、ね、キリスチャン通しては、そのどうなるか、はっきりそういう確信を持つことがとても大切と思います。それでは、これからちょっと賜物について、聖霊の賜物について話したいんですけども、皆さん、第一コリントの14章、26節、ちょっと開いてください。第一コリント14章、16節。あ、ごめんなさい、26節。第一コリント14章の26節。まあ、これ読む前にちょっと話したいことあるんですけども、この私がしてる限りは、新約聖書の中で、教会が集まるときに、どうすればいいのか、教会が集まるときの具体的な指示は、ここだけですね。時々ね、人々がすごい複雑にしたくなるんですね。例えば、ある神学でこの礼拝学というみたいですけども、だから、旧約聖書の詩編から、まあ、いろんな、まあ、もちろんあそこも全部いろんなことを学べるんですけども、でも、基本的には、新約の時代は、礼拝学というと、第一コリント14章の26節です。それが集まるときにはどうしたらいいか。共同体。教会ね。共同体が集まるときにどうするかというと、ここでに書いてあります。これだけ書いてあるんです。他のところが、例としては出てくるんですけども、でも、教えとしてはここだけだと思いますね。第一コリント14章26節。じゃあちょっとお読みします。はい。こっちの前の方に開いていますけど、よかったらどうぞ。おはようございます。じゃあ、第一クリエイト14の26節を読みします。兄弟たち。では、どうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしをしたりします。すべてのことを徳を高めるためにしなさい。まあ、これがすごく興味深いですね。だから、新約聖書の礼拝の姿がここにあります。だから、私たちが、例えばこの、面白いことに、新約聖書はこの楽器が一回も書いてないんですね。それである教会は楽器は禁じているんですけども、でもそれはね、楽器はダメとも書いてないし、旧約聖書もいっぱいも楽器を使ったんだから、禁じるね、理由もない。だけども、楽器は一回も出てこないね、新約聖書の中には。あとで、新約聖書の中には、基本的には、家で集まりました。一番最初の、何週間か何ヶ月かわからないんだけども、最初は、ペンテコスの日からは、しばらく、神殿で何千人が集まって、このソロモンの牢という、ソロモンの牢か、そういう、ところで、本当に何千人も集まることができたんですね、ヘロデが建てた神殿。なんかそこで大勢が集まって、でも後で同じところでみんな家で集まって、そこでホームチャーチだったんですね。両方。なんかそれが私たちが目指しているセルチャーチとしては、家の教会と、あとでこの大勢が集まる。まあ、後でどんどん迫害があって、神殿から追い出されて、それから基本的に250年間ぐらいの間は、建物がなかったんですね。大体一番最初の、まあ、考古学とかの発見とかいろいろことで、大体一番最初はこのシリアのあたりだったみたいで、もう東の方のところで、やっと紀元後250ぐらいの時から、だんだん建物がちょっとずつまた建てるようになったみたいですけども、でもその時まではずっと、どっちかというとこの、まあ、迫害の時は地下運動で、迫害がなくても家で集まりました。 まあだから、それがやっぱり家から家に集まると、例えばね、大金持ちの場合は、この内庭でもう100、200人集まるところもできたでしょうね。この、そのローマヴィラのようなところがあって、その大きなところで、そこで多分100人、200人も集まることができた。でもどうしても家だから限界があって、次は別のところにも集まらないといけない。それ自然に倍化して、町中に広がっていくという、新約聖書のパターンですね。だから、皆さん、この礼拝学という学問が、第一コリント14章26節と覚えててください。これは、新約聖書の時代の基本的な礼拝の仕方ですね。ここです。そして、どっちかというと、みんなが参加しているんですね。それぞれ賛美したり、教えたり、そしてみんな自分の賜物が生かされて、そこでみんな参加している状態です。だからそれが、ね、もちろん多くの伝統的な集まりだけの場合は、やっぱり私のようにこのマイクを持っている人が話していると、他の人たちみんなほとんど受け身で、聞いている状態だけですからね。だからそれが、それぞれの賜物が、十分活かされてないんですね。だからこれが新約聖書の礼拝の仕方ですね。じゃ、でも大勢が集まった時には、例えば神殿で、ペトロのメッセージとかヨハネのメッセージがあって、まあそれぞれの説教もあったでしょうけども、でもその家庭の場合は、この姿でした、ね。じゃ、これ、新約聖書の礼拝学に関しては何か質問ありますか？コメントありますか？これが新約聖書が進めている礼拝の仕方ですね。それで今度12章に戻ってここでじゃあもう一回トシオさんこの一節から今度ですね一節から11節までちょっと読んでくださいますか。第一コリント12章の1から11。これがこの聖霊の賜物の一つのリストですね。じゃあお願いします。
さて、兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類もがありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、主はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって同じよって、癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし、同一の御霊がこれらのすべてのことをなさるのであって、御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。
この、聖書の箇所以外ですね。まあ、賜物についていろんな聖書の教えがあるんですけれども、でも、新約聖書は、基本的に四つの箇所が賜物について書いてあります。二つは、一番大きなところが、第一、コリント、12章から14章。これが、一番、メインの、メインの2箇所ですね。 12章は、13章の間にはこの愛の方が大事だという、あの愛の章があるんですね。でもこの12章と14章は一番新約聖書の中で一番長いあの賜物についての説明です。で、その以外、それ以外ですね、ちょっと皆さんもし書きたい場合は、ローマの12の4から8、それからエペソの4の、まあ、1から13、それから第1ペトロの4の10から11。これが、あの、新約聖書の、あの、メインの4の賜物についての箇所ですね。ちょっと私にとってはいつも覚えやすいのは、あの、12 2つと4は2つ。それで覚えるんですけども。まあ、ローマに逆にしたら、この順番ですね。ローマ、第一コリント、エペソ、あとで最後に第一ペテロ。でも、12は2つと、あとで、あの、12と14はこの全部賜物について書いてあって、でもやっぱり愛がなければ全部ダメだと、意味ないということが強調されているんですね。でも、この、先々週だったと思いますけども、私が少し、あの、賜物について教えたときに、あの、このリストの一番最初は、あ、全部の賜物、ちょっとごめんなさい、さっきちょっとまとめるためには、誰かが、なんか聖書からは多分22ぐらいの違う賜物が、全部合わせたら大体22ぐらい出てくる。でもそれも、全部かどうかというクエスチョンマーク。もしかすると、ただ聖書も全部記録されてないかもしれないね。例えば、奉仕は賜物であって、捧げる、あの、賜物とか、そういう惜しみなく捧げると。そして、その、例えばその、ね、その、リーダーシップも聖霊による賜物にもなる。あの、リーダーシップだから聖霊によるものじゃないんだけども、例えばヒトラーのリーダーシップもあったんですけども、でもあの、その、でもそれが賜物によるリーダーシップもありますね。だからそれが本当にいろんな賜物があります。でも、あの、この、いろんなタイプがあって、この第一コリントの12章は特にそういう刑事的な賜物が多いです。まあ、この超自然的な賜物が多いですね。で、その中で、前回私がちょっと話して、皆さん覚えていますか？この、あの、知識の言葉が、あの、イエス様が、例えばサマリア人の女性とヤコブの井戸で話したときに、彼があなたは、今までは5人の音がいて、今住んでいる人があなたの音じゃない。また、ピリッポがナタナヤルを連れてきたときは、イエス様がナタルが前にあの一軸の木の下にいたときは、イエス様がすでに彼を見たとか。まあ、それがやっぱり知識の言葉ですね。イエス様が自分で知ることができないことが、神様がその知識を与えて。で、それが僕もあの、いろんな例もいっぱい聞いたことありますけどね。今日でも神様がそういうことを示して、あの、そして、やっぱり、そこで、聖霊が、やろうとしていることを、私たちに、あの、示して、そして、私たちを通して、そのことをしてくださる、というね、知識の言葉。まあ、知恵の言葉が、私たちの理解は、特にそういう複雑な問題を解決するために、神様が、やっぱり知恵は、この実践的な知識ですからね。だから、いろんなその、カウンセリングの中でも、いろんな教会の中のいろんな人間関係の問題とかいろんなことをやっぱり聖霊によってそういうインスピレーションがあってやっぱりちょうどその解決のためのその知恵がねそこに与えられる。それが知恵の言葉だと思います。あとでこの今日はもう少しこの最後の方に入るんですけどもやっぱり奇跡とかあの信仰あの奇跡を行うためにはやっぱり信仰の賜物もよくあの用いられてで、イエス様のミニストリーの中では、イエス様が特に目立つのは、この体の癒しと悪霊を追い出す。ということが、イエス様がよく見るんですけども。そして、イエス様が弟子たちを使わして、皆さん覚えていますね。ある時は二人ずつで使わして。他の時は、一回目は十二弟子たちを二人ずつで使わして、もう一回は70人を二人ずつでまた使わした。でも、イエス様が同じことね、イエス様がなさってたことを皆さんにもするように、病気を癒し、 死人を蘇らせ、そして福音を述べ伝えなさい。ということをイエス様が弟子たちにも同じことを命令しました。そして、この予言の言葉について少し今日は、最後にちょっと話したいんですけども、皆さん14章のところを見ると、まずこの予言の役割について、ここではっきり書いてありますですね。14章の3節ちょっと見てください。第一コリント14の3。ところが、予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。まあ、これが予言の賜物の、目的ですね。だから予言するときには、その、場合はこの相手の徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために。ですね、この、まあ、結局私たちも今、特に火曜日の祈り会、今毎週夜の7時から、8時から9時半、火曜日の祈り会と、今金曜日の午前中の祈り会ですね、午前中の10時から11時。この週2回は私は今特に、もっとこの聖霊の賜物についてもっと教えて、またもっとその実践して、もっとそれをもっと実行できるように、今その心をかけています。そして、例えばこの前の金曜日の午前中の時に、私たちがみんな、しばらくこの聖霊の声を、聞こうとして、そして後でその聖霊が導いた通りに、皆さんがこの、するようにね、例えばそのどんな言葉を語るか、それを、皆さんにその、話すようにそう進めたんですね。で、それはちょうど、先週の、多分先週の金曜日だったと思いますね。そういう、ことだったんですけども、でも結局もっとその聖霊の声が私たちがもっと聞けるように。そして14章の後半を読むと、そこには、この異言、神様がいろんなことを示してくださって、そして、なぜこの、例えばこの集まっている、まあ、これは、共同体ですね。この先の、家庭集会、ね、まあ、セールグループとかの時でも、ちょっとこの最後の方をちょっと読みたいんですね。ここは特に ここで、じゃあ、少しその前はこの、まあ、26節からはちょっと読みますけど、その前は、異言と、まあ、予言のことがここでよくその比べてるんですね。この第一コミント14章の中には。でも、特にそうですね、23節ちょっと見てください。ですから、もし教会全体が一箇所に集まって、みんなが異言を話すとしたら、初心の者とか、信者でない者が、入ってきたとき、彼らはあなた方を、気違いだと言わないでしょうか。しかし、もしみんなが予言するなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人はみんなの者によって、罪を示されます。みんなに裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして、神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。まあ、この前今朝の、証にあったんですけども、この前の相川町のそのセールグループの時に、あそこは、まあ、異言とかもいろいろあったんですけども、でも特にやっぱり神様がその聖霊が強く働いた場所で、この鈴木さんはそのまだ信じてなかったんだけど、やっぱり神の御臨在ね。神様が本当にここにいらっしゃるとすごく実感して、そこでイエス様を受け入れる決心したんですね。まあ、彼女が本当に初心者だったら、まあ、実際は教会に10ヶ月ぐらい来てたんですからね。だから彼女にも後で聞いたんですけど、もし、 初めて教会に来てそういう集会だったら、いや、やっぱりダメだったと言ったんですね。それはやっぱりびっくりして、この、やっぱりみんな気違いと思っただろうけどね。でも彼女の場合は、やっぱり10ヶ月こういう人間関係の信頼関係が作って、そしていろんなことがだんだん福音も、彼女がこの聖書の勉強会にもすごくずっと忠実に参加して、だから福音は何であるかだんだん分かってきて、まあ、結局土台があったんですね。だからそこで神のご臨在を感じたら、やっぱり本当にいらっしゃると確信して、次の日イエス様を受け入れたんですね。そう、だからそれが、とても、やっぱり聖霊の働きの素晴らしさが、ちょうど最近ですね、私、ブラジルのプロのサッカープレイヤーが、一つのセール、まあ、集まりに来るようになってるんですね。彼が新百合ヶ丘に住んでて、で、彼が、クリスチャンだけども、ちょっと迷ってた時は、ところあったみたいです。そして彼が集まりに来て、そして、ブルーノさん、ブルーノ牧師と、何かが集まった時には、ちょうど彼が賛美している時には、神様が、ブルーノの心に、この人がいろんな葛藤があるとかと、何かそういう示されたと彼が感じたんですね。で、その後に彼のために乗ったら、彼がそれを正直に言ったんですね。私が神様から、あなたは今、いろんなその罪とすごく葛藤しているとか、すごく大変な時期を通っていると言ったら、もう彼がもう泣き出したんですね。まあ、ちょうど自分の心が、にあった思いが表されて、すごく彼がこの、本当に神様がそこで本当に彼のことをやっぱりかけてくださっているとすごく彼が実感したんですね。そして、それは本当に最近3週間ぐらい、まあ1ヶ月前ぐらいの話ですね。ありました。まあ、まあ最後にですね、この予言のことが、まあ目的はここではっきり書いてありますね。この14章の3節。そして、最後のところに、まあ、ちょっと吟味することについてちょっと話したかったんですけども、14章の最後のところを見ると、じゃあ29節からちょっと読みますね。14章の29節。予言する者も、二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もしも座席についている別の人に啓示が与えられたら、先の人は黙りなさい。あなた方はみんなが変わる変わる予言できるのです。であって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。まあ、私たちがですね、この予言は神様の言葉を語る。だから、幅広い意味では、例えばこの、牧師が聖霊で満たされて、聖書の言葉を、本当に聖霊の導きによって語っているときは、それも一つの予言ですね。神の御言葉を語っている。だから、それは特に聖霊によって導かれて行っている場合は、それも、幅広い意味では予言の中に入るんです。もっと、ここはもっと多分狭い意味の予言で、まあ、直接その時に、聖霊の声を心の中で感じて何かを通してこの啓示が与えられるということがここでこのコンテクストですけども、でもここで大事なのはこの一人が話したら他のものもみんな吟味しなさいと書いてあるんですね。それがやっぱりなぜかというとペテロさえあなたは生きる神の子クリストだと言ったらイエス様がこれが血肉によってじゃなくて聖霊があなたにこれを示したと言ったらもうすぐ後に、イエス様がこの自分のこれからの死について話したら、ペテロが、いや、主よ、とんでもない、あなたはこういうことない。そしてイエス様が、サタン下がれと言ったんですね。ペテロに向かったんですね。だから、ペテロが、クリストが神だという啓示を受けて、聖霊による啓示だとイエス様が言った、間もなく、悪魔によって用いられて、そして、イエス様によって、サタン下がれと言われたんですね。だから、やっぱり、吟味することがすごい大事ですね。で、吟味する方法は何であるかというと、もちろん聖書です。聖書は全ての基準であって、聖書は、 神の言葉であって、この聖書にも増やすことはないんですね。面白いことは、一番最後の黙示録の一番最後に、この予言の書に誰か足すなら、この書に書いてあるこの疫病が足されるとかね、これも、このものに引くなら、これも自分の名前が命の書から引かれるとか。まあだから、とにかく、一番最後には絶対足してはいけない、取ってはいけないと、神様もね、きちんと語ってくださっているんですけども。だから、聖書が増えることはない。だから、すべての予言が、一番大事な基準は、やっぱり聖書に合ってるかどうかね。だから、あとで、私たちが特に個人予言に関しては、すごくその要注意は、さあ、神様が、例えば私が祈っているときに、ああ、じゃあ今、トシオさんのためには、この聖句をちょっと言ってください、と神様に感じたら、じゃあ、御言葉をその分かち合って、彼の励ましとなるように。でも、例えば私が、東昇さん、これから自分の仕事を辞めて、この会社に入りなさい、と、という、そういう指示を与えるような予言は、やっぱり、基本的にはない、ということですね。もちろん、ある時もある。例えば、パオロが、エルサレムに向かった時に、多分その働きの20章に書いてあると思いますが、彼がまちまちで、預言者たちが、その預言の賜物によって、人々がこれからあなたはエルサレムで迫害、いろんな大変なことに遭う。で、最後にアガブという人が、彼をと会って、そして、彼の手をね、縛ってて、これからエルサレムであなたはこうなる。でもだからといって、ミナの解釈は、だからいかない。それはミナの解釈。でも、パオロが事前に聖霊に導かれて、行くという導きがあったから、だからみんなが、その予言が聖霊からの予言だったんだけども、でもミナの解釈が間違ったんですね。ミナが、じゃあ行かないと言って、もう泣いたりして、ああ、行かないで行かないでと言ったんだけども、でもパオロがもう聖霊によって導かれたんだから、もう彼が行ったんですけど、だからそれはすごい微妙なところですね。私がクリスチャン、新しく生まれているものがみんな聖霊がいるから、私の導きのためには神が私に直接話すはずです。だから他の予言がいらないんですね。だから個人的に私が聖霊がいるんです。いらっしゃるんだから、ただ、まあ、確認のために聖霊がすでに導いているなら、例えばね、二人が結婚する前に神様の命令です。リーさん、ナオコさんと結婚しなさい。まあ、それ恐ろしい話ね。でも、それが、だから、もしかするとね、二人がもう結論して、本当に神の御心だ。まあ、後で誰がさらにそれを確認のような予言があるかもしれません。でも、大切なのは、原則としては、この私の人生の導きなら、聖霊が私を導く。だから、パウロも聖霊によって導かれて、エルサレムに行きなさい。だから、いろんな予言があって、これからエルサレムでこうなる。確かにそうなった。だけども、だから、行かないじゃないんですね。ただ、やっぱり、なんて多分その覚悟を持って行きなさいということだったんですけども。でも、パウロ、だからそれがすごくね、私は気をつけないといけないところです。だから、聖霊の声を聞く訓練が、これから私たちはもっともっとしたいんですけどね。本当に、神様がいつも語ろうとしてるんですけども、私たちが十分耳を傾けてないだけで、だから十分聞いてないだけだと思います。ええ、そうですね。だから、聖書の原則もすごくあるんですね。例えば僕も最近ある、ジョン・ベフィアという人の本から、ある人がこの、すごくある仕事をやりたかった。まあ、外からの伝道師が教会に来て、あなたはこの働きに示されていると、彼が何も知らなくて、その予言したら、彼がそれを確認だと思って、行ったんですね。でも、教会のリーダーたちが反対だったんです。でも、それでも彼が、まあ、予言だか、言ったんです。でも、結局、後でもう、大混乱になって、彼も奥さんと離婚してしまった、いろんな悲しいことがあったんですね。だから、やっぱり、聖書はいろんな原則あるんですね。だから、リーダーに従いなさいと、聖書も何箇所もはっきり書いてある。だから、リーダーたちが、いや、これがしない方がいいと思いますとかと言ったら、やっぱり、まずそれを注意して、 他なる誰かが予言したからと言ってね、やっぱりだから吟味しないといけないですね。で、聖書はどんな原則があるか、やっぱリーダーたちに従う原則がある。いろんなそういう原則にあって、それでもう確認だと結論できますね。はい。そうね、そうそう。特にそういう指示とか、それが特に気をつけないといけないね。そうね。そうそうそう。まあ、それがすごい根本的な予言だと思いますね。ただ、やっぱり、聖書が、この、今でも、この予言の賜物とか、そういう働きが続けていることが、私たちも信じているんですけども、ただ、土台は聖書であって、聖書と矛盾するなら、もう絶対、神の声じゃないですね。基準が、だから、吟味しなさいと書いてあるね。一人が予言したら、みんな、他の人たちが吟味して、聖書、だから、聖書と、というと、やっぱりさっきの説明もあるんですけども、リーダーに従っているかどうか、いろんなそういう原則もあるから、だからそれにも合ってるかどうかね。だから全部合わせて、結論できるんですね。ありがとうございます。じゃあもう時間になりましたから、じゃあ一言お祈りします。天の父様、今日この LT の時間を感謝します。これから、私たちがもっともっとあなたの聖霊で満たされて、あなたの賜物が、自由に私たちを通して人々の必要性を満たすためにどうか用いてくださいお願いします。癒しの賜物、奇跡の賜物、予言、異言、解き明かし、またリーダーシップと奉仕と捧げる賜物、本当にすべてが私たちの間に生かされて、聖霊様あなたが働きたい通りにどうか働いてくださいお願いします。私たちを生かして用いてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。